黙示録の20章、黙示録の20章、今日のテーマはですね、御国の到来です。御国の到来、イエス様が地上に戻ってきてくださったところをこの前私たちは学びました。そして20章からイエス様が戻ってきてからどうなるかについて学んでいきます。早速一節を読みます。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見たとあります。底知れぬところの鍵と鎖とありますけれども、これは以前黙示録の9章を学んだときにですね、出てきたところです。星が底知れぬ穴を開く鍵が与えられてですね、そこからこの煙が出てきて、イナゴが地上から出てきたということが書かれていました。そのイナゴというのはサソリのようなですね、この人に痛みを与えるようなものがあり、人々がこの神様からの印を受けていない人、押されていない人たちが5ヶ月間苦しむ。そしてこのイナゴと言ってますけれどもですね、なんか恐ろしいこの姿を様相しているわけですね。でこれは悪霊なわけなんです。悪霊がこの底知れぬところ、英語ですとシャフトっていうんですけども、ずっと縦にですね、こう下までこう行くっていう、もともとの意味はそうなんですけれども、その底知れぬところで幽閉されている、閉じ込められているということが聖書に書かれています。で、例えばですね、第2ペテロの2章の4節に、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。このように悪霊が幽閉されているところであるんですけども、今度はですね、悪魔がここに閉じ込められて鎖でつながれるわけなんですね。2節をご覧ください。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、覚えてますか、12章のところで、この悪魔が竜であって、また古い蛇、あのエヴァに現れて騙したところの古い蛇としてですね、この7つの頭と、7つの頭でいいでしたっけ、ちょっと忘れてしまった、7つの頭と10本の角を持ったですね、その竜が女、このイスラエルを追って滅ぼそうとしていたというところを学びましたけども、この竜がをですね、御使いが捕らえて、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じその上に封印して、千年の終わりまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにしたとあります。投げ込んだんですね、まず縛ったわけです。それから投げ込んで閉じて封印をしました。で千年間の間諸国の民を惑わすことがないようにですね、閉じ込めていました。で千年が経った後に、後で読みますけれども、この解き放たれた後にですね、ゲヘナに投げ込まれます。私たちは前回19章の最後のところで、反キリストと偽預言者がこのイエス様と戦ってですね、そして捕らえられて、そして火と硫黄の燃えている木の池に生きたまま投げ込まれたというところが書かれていました。で、この悪の三位一体、偽物の三位一体であるところのドンですね、悪魔が今底知れぬところに閉じ込められている。で最後にゲヘナに投げ込まれていくわけですね。でここで千年という言葉が出てきます。でそれゆえにですね、この千年の期間にイエス様が地上に戻られてからですね、神の国が建てられる、これを千年王国とよく呼ぶわけなんですね。英語ですとミレニアムキンダムって言いますね。ミレニアムですね、あの Windows ミレニアムのあのミレニアムですけれども、千年期という意味ですね。でこの千年の間にイエス様が戻ってこられた後に、この世界がイエス様のものに、神のものになる、この実際にですね、神のものになってイエス・キリストが王の王、主の主としてこの世界を支配されるこの国ができるんだということであります。 そしてサタンは、3節の後半部分ですね、サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない、解き放されなければならないんですね。なんでなんでしょうか、不思議に思う人手を挙げてください。はい、思わない人は素晴らしいですね。神様の言葉を真理って言って全てをですね受け入れて、まあ、この不思議なことが起こって、まあ、今から説明していきますけれども、で元をたどるとですね、なんで神様は全能者であるにもかかわらず悪魔をそのままこうはびこらせるようなことをされているのか、もっと言い方を変えますと、なんで悪がこの世界にあるのか、神が愛であり善であるならばなんで悪があるのかという疑問にもなってくるわけなんですね。一言で言いますと、悪魔も神に反抗している存在でありながら実は神に操られていて利用されているしごめにしか過ぎないということです。今から説明します。ヨブ記を思い出してください。あの裕福なけれども神を恐れていてですね、幸せに暮らしていたヨブがいました。そこに、御使いたちが集まっているんですけれども、その中に、地上を徘徊していたサタンがやってきました。そしてサタンが言ったんです。あのヨブというもの、あ、神がまずですねヨブのことをですね、誇りに思ったんですね、ヨブを見なさいと、彼は本当に私のことを恐れている。サタンが、いやーそれはですね祝福されているから恐れてるにしか過ぎないんですよ、本当敬ってるにしか過ぎないんですよ。もしその祝福がなくなったらあなたのことを呪うでしょう、こう言ったんです。それでならばその祝福をあなたに取ることを許すけれども彼の体には触れるなということを言ってですね、サタンもですね神様から言われていないことまではできないんですね。その委ねられたわけですね。そしてその後で家畜がなくなり、そして息子娘たちがいなくなってしまったわけなんです。でその悲しんでいる妻がですね、呪いなさいと、神の名を呪いなさいと言ったんですけれども、こんなひどいことが起こってなんでまだ神を信じてるんですかと言った時に、ヨブはですね、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブが祝福されているから神のことを敬っていたわけではなく、ただ神を愛していたから敬っていたわけなんです。神様のことを言うことを聞くときに強制的にロボットのようにもし聞くのであったら、そこには愛の関係はないわけなんですね。エデンの園の中になんで善悪の知識の木があったのか、命のですね木があって、そしてもう一つ善悪の知識の木、これをとそこから実を取って食べてはいけない、それを食べたらあなたは必ず死ぬと神が言われて、なぜゆえにその園の中央にですねそんな木を置いたのであろうかということになるわけなんですけども、もし置かれていなかったらアダムそしてエヴァが神様を愛しているということを証明できなくなってしまいます。世界中に世界中に女の人がいなくて妻の妙子しかいないとします。君のことを愛してるよ、だってしょうがない一人しかいないんだからねでもね、ものすごく綺麗な人がですねたくさんいたとして、でも私は君のことを愛してるよ、違いますよね。もっと他に選択肢が与えられているからこそ選び取ることができて神様を愛することが できるわけなんです。他にもですね、ちょっと違う例えを話してみたいと思うんですけども、お父さんがですね、子供にですね、ちゃんと良い子にしときなよ、家で待って留守番してねって言ってます。でもその子をですね、鎖をですね、この鎖で縛ってですね、この柱にこうやってですね、そして行ったらまだ家にいたんですね。よーし、よくやった、お前はよく私の言うことを守った。で、近所の人はよく分かってるんですよ。もうギャーピーギャーピー言ってですね、お父さんのことを罵っていたっていうのは分かってるわけですね、声を聞いて。それとですね、彼がお父さんの言うことを聞いて家にいた時に、おい、バスケットボールやろうよ、いや、お父さんが家にいなさいって言ったの、いいから、そのお父さん戻ってくる時まで直前に戻ってくればいいじゃない、やろうよ、いいんです、僕はお父さんの言うことを守りますと言って、お父さんが戻ってきたので、違うわけなんですね。全然違うわけなんです。なんでかっていうと、人間っていうのは神様の形に作られたんですね。私に似せて人を作ろうと神が言われました。で、神というのは自由意志を持っている存在です。自己決定をすることができる存在なんです。動物と違います。動物はですね、本能あるわけですよね。本能があるって、そしてその通りに動くわけなんですけども、人間は考える動物です。考える存在です。そして自己決定をしき、意思決定をしていく存在であります。ゆえにですね、それゆえにこの聖書のストーリーっていうのは全て始まってるわけです。この自由意志を神に背く、神の言われていることに背くことのために用いることもできるわけなんです。でも神様はその自由意志をもしなくしてしまっているのであれば、もうご自分の形に作られたものではなくなるわけなんですね。自動的にガッガッガッって動くロボットとして、この人間が生きているわけであって、それでは神様が作られた目的を達成できないわけです。だからどんな悪党であっても自由意志が与えられている、どんなひどいことがあっても自由意志が与えられているゆえに、神様はそれを尊ばなければいけないわけなんです。そこで誘惑を悪魔が、人がですね、この神様との関係から離れていくために、悪魔が何とかしてですね、この誘惑をさせて神様から引き離そうとするんですけど、それをも用いて神様を本当に愛しているかどうかということをテストすることを神様はなさるわけなんです。それで、この長くなりました、すいません、この悪魔がですね、千年の後にも解き放たれていって、そして試されていく時があります。4節をご覧ください。また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。ここに生き返って、死者の復活について書いてあります。聖書には、この死んでもよみがえるというですね、この真理が書かれているんですけれども、イエス様が、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと約束されました。パウロがコリントビテの手紙15章、第一の手紙の15章の23節のところら辺でですね、死者の復活の順番について話しています。しかし各々にその順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時にキリストに属しているものです。それから終わりが来ます。初穂であるキリスト、一番初めにできた収穫である、まあ、たくさん初穂という言葉がですね、聖書に出てきますけれども、一番初め、そして最も大事なということでありますが、キリストが信じる者に先立ってよみがえられたわけなんです。3日目によみがえられました。で、その前にも蘇生と言われるものは何度も起こりました。例えばエリアとエリシャの働きの時に、このヤモメのですね、子供が死んで、 または裕福なシュネムの女のですね、子供が、ね、頭がと言ってですね、死んで、でも、よみがえりました。またイエス様がこの地上におられた時にですね、ヤイロの娘が生き返ったし、そしてラザロもですね、生き返りました。で、他にも生き返った人たちがいます。そして今の時代にもですね、この例えばフランシスコ・ザビエルがですね、一番初めにこの日本に宣教に死に来た人たちですね。で、彼らがですね、この祈っている時にその死んでしまった女の子が生き返ったっていうこの記録もあるんです。今でも起こっている話なんです。でもここで言ってるイエス様の復活とは大きな違いがあります。本質的な根本的な違いは、その生き返りの体は今までは朽ちる体、つまりこれと同じ体なんです。いつか死にます。衰えて、そしてシワが出てきて、病気もよくするようになって、そしてちょっと髪の毛の数が少なくなっていって、最後には死んでしまう、そのような体であるわけなんです。でもイエス様は朽ちない栄光の体によってよみがえられました。永遠に生きる体なんです。そしてイエス・キリストにつくものが、キリストに属しているものが、今度はよみがえるんだという約束が書かれています。教会時代、つまり今の時代ですね、人たちが働き始めて、聖霊が与えられてからですね、その時から今、そして敬虚が起こる前、このイエス様が空中にまで戻ってこられて引き上げられる時の、その時のこのクリスチャンは、その敬虚の時に死者の復活に預かるんですね。もう先に死んでしまったこのキリストのうちにいる人たちがよみがえり、そして生き残っている私たちは一瞬のうちにして変えられると、 Twinkling of eye って書いてありますから、この瞬きするような、そのような速度でこの変えられて、そして朽ちる体から朽ちない体を身につけるんだと、復活の体を持つようになるということがですね、約束されています。そしてもう一つのグループが、この今まで見てきたのは大観覧時代、大観覧時代にですね、殉教した人たちがいるわけですね。で、その人たちは、この今ここを読むとですね、この千年期の終わりの時にですね、この生き返るわけなんです。終わりじゃないです。初めの時ですね。ごめんなさい。イエス様が再臨されてから、再臨されてからこの彼らがこの蘇ってくるわけなんです。で、ここで今読んだところでこの2つのグループが出てきます。まず4節の初めに多くの座を見たってありますね。そして彼らはその上に座って裁きを行う権威が彼らに与えられたとありますけど、これが教会なんです。ラオデキアにある教会に対してですね、イエス様がこう約束されています。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。そしてコロサイの第一の6章2節と3節にこう書いてあります。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか、というふうに書かれています。裁く座につくんだと書いてありまして、コリントの教会ではですね、その教会にこの問題を持っている人がいてですね、なんとその問題をこの一般の裁判所のところに持ってって告訴し合ってるんですね。ある人が他のクリスチャンを告訴するというようなことをやって、なんで内部を裁くことができないのか、あなた方は世の終わりの時には他の世界を裁くんだよと、世界をこう判断してこの行政をしていく、そのような存在であって、まだ御使いをも裁くような存在なんだよと、なんでこのような小さな事件を裁くことができないのですか、ということをパウロは話しました。で、これが多くの座、教会です。そしてもう一つが、また私はってありますね。イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額当てに獣の刻印を押されなかった人たちですね。で、この人たちが、この観覧時代にこの殉教した人たちでありますけれども、そしてこのどっちのグループもですね、この彼らはですね、この多くの座に座る人と、あと この殉教をした人たちが、この生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。その他の死者というのはイエス様を主と信じないで死んでいった人たちは千年の終わるまでは生き返らなかったわけです。その後に生き返ります。それは後で、詳しいところありますけれども、それが第二の復活ということになるわけですね。でも今ここでは第一の復活なんだ。でこの第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らはキリストと祭司との祭司となり、神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。第一の復活に預かるものが幸いなもの、聖なるものと言われていますけれども、この前も19章を学んだ時に学びましたが、このキリストに似たものにされるわけなんですね。復活の体を身につけるということは罪がない体なんです。今私たちはいつもジレンマ、戦いをこの心の中で経験しているわけですよね。霊は贖われているんだけども、肉体が贖われるのを待っている状態です。だから神様を願う思いが与えられているのに、それとは違うことを行おうとする力も同時に働いて、そしてそれが相反するようなことをしていくというこの思いの中でですね、私たちはいつも戦って選び取っていかなければいけないわけなんですね。それがなくなるんです。体も贖われます。キリストと似たものにされるから、ここで聖なるもの、幸いなるものなんだと書いてあるわけです。そして第二の死は何の力も持っていない。第二の死、これもですね、14節のところにこの定義が書いてありますけれども、その時に詳しく話します。第二の死があるのですから第一の死もあるわけですよね。第一の死っていうのはですね、肉体の死です、ですね。アメリカでは、脳波がなくなった時ですね、死にます。日本では心臓の鼓動が、聞こえなくなった時ですね、が死と、まあ、どっちかっていうのはちょっと、まあ、いろいろ議論がね分かれるところでありますけれども、まあ、肉体の死であるわけなんですね。それについては何の力もない。つまり、あ、それはごめんなさい、第一の死じゃなくて第二の死ですね。次に、彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストに千年の王となる。王様になって祭司になるんだって言ってるんです。でこれはですね、黙示録の一番初め一章で学びましたけれども、このイエス様が戻って来られてから共同の統治者になるんだ。王の王、主の主であるキリストにその、この支配権、行政権を委ねられて、委任統治をですねしていくようになるわけなんですね。そして大患難を通り越してですね、生き残っている人もいます。全ての人が死ぬわけではありません。わずかですけれども生き残っている人たちがいるわけですね。諸国の民と書いてありますから、いろんな人がいるわけなんですけれども、その人たちを統治していく、支配していく、そしてさっき読んだように裁いていく。で祭司とありますから、こう宗教的なことっていうか、そのもっとこのイエス様のこのことについて、また政治的なことについても、この王としてですね、この統治していく立場に立っていくようになるわけなんです。でこのような状態の時、千年王国、アダムが罪を犯して以来土地が呪われたものとなったと創世記に書いてあって、そして今の世界が神様が意図されたような状態とは違う、堕落してしまっている、問題がたくさんある状態になってしまっている。けれどもイエス様が十字架につけられて血を流されたことによって、イエス様は世界を買い取ってくださった。そしてその所有権をですね、再臨によって行使してくださって、それで、このイエス・キリストが王の王、主と主となって、全てのものがキリストの支配下の中にある国ができるわけなんです。そしてそれがエデンの園のようなですね、この、まあ、楽園ですよね。そのような状態になることが聖書の中にすごいたくさん書かれているんですね。ちょっといくつか引用して読んでいきたいと思います。 イザヤの11章の4、正義をもってよるべらないものを裁き、これイエス様ですね、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正しい裁きが行われて、そして貧しい人とかよるべのない人たちが守られて、権利が守られていくよということが書いてあります。次は平和があってですね、戦争が起こらないことが書いてあります。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その鎌を、槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。平和を誰でも願っていますね。それを求めているがゆえに反キリストに騙されていくわけなんですけれども、まことなるメシア、キリストはですね、このようにして平和をもたらしてくださって、もう二度と戦争が起こらないような状態になる。そしてそれは人間だけではなくて動物の間でもそうなんです。狼は子羊と共に宿り、これはイザヤの11章の6節から8節ですね。ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。そしていろんなところが安全に暮らすことができるよう、犯罪がなくなっていくということも書かれています。で、環境がエデンの園のようになるということも書かれています。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。サハラ砂漠がなくなります。もうそのようになるわけです。で、長寿が約束されています。そこはもう数日しか生きない血のみもも、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。不幸ですね。 2,3 週間で死んでしまった赤ちゃんのことをですね、私たちはそう言いますけれども、90歳で死んでしまった人がいたら、あらららららと言われるぐらい長生きする。つまりノアの洪水が起こる前はですね、アダムは900年ぐらい生きたわけですけれども、そのようになるんだよということが約束されているわけなんですね。もちろんこの時にですね、大患難の時代を生き抜いた人たちに対してですね、それはもちろん可能となって、この復活の体を持っている人たちはもちろん永遠に生きますから、そういうことは関係ないわけですけれども、その大患難時代を生き抜いた人たちですね、そういう人たちがこの100歳以上はもう軽く生きるんだということであります。そして7節をご覧ください。しかし1000年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にいる諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海辺の砂のようである。千年期の終わりに牢から解き放されました。そして四方にある世界中からのですね、諸国の民がサタンに惑わされて戦争を行うんですね。ゴグとマゴグっていうのはですね、ちょうどどこら辺でしたっけ、ロシアあたりですかですね、あそこあたりのあれですけど、その時はですね、そちらあたりからイスラエルに攻めてくるっていうことが書かれていますけれども、地の四方って書いてありますから、これはゴグとマゴグのように世界の四方からですね、世界中から集まってくるわけですね。では実際のゴグとマゴグっていうのはこのイエスが戻ってこられる前に起こるわけですけれども、ここではその世界中からこの民がですね、サタンに騙されて、この攻めてくるわけです。ちょっと信じられないと思いませんか。千年王国で理想の状態で生き、悪魔は鎖でつながれて、何の誘惑もなく、罪を犯さずに、何の問題もなくですね、生きることができたのにもかかわらず、今ここで神に反逆しているんです。人間の心を表しています。人間の心は邪悪であり、誰がそれを直せようかというふうにエレミア書に書いてあります。まだ義人はない、誰もいないと、善を行う者はいないと、神を求める者は一人もいないということがローマ人の手紙の3章に書いてあります。変えられないんですね。どんなに環境を良くしても、この子の環境がこれだけ良ければこの子は良くなっていたはずなのに、ということは嘘なんですね。 罪なんです。そして罪の性質を持っている限り、必ずこのようにどんな良い環境が与えられても反抗をするわけなんです。じゃあどうやったら変えられるんですか。それは恵みですよ。そして御霊の新しい誕生によってのみ、聖霊の新しい誕生によってのみ、心の一新が与えられてくることによって、罪の許しが与えられる限りによって、初めてですね、私たちは心を変えていただくことができるわけなんです。で、先ほど話しましたように復活の体を持っている人たちはこのような誘惑というのは一切受けません。大患難を通り抜けてきた人たちの子孫ですね、は肉体を持っているわけですね。で、とっても環境がいいですから、人口が爆発的にですね増えてもおかしくないわけなんです。で、じゃあなんで罪を犯さないのって、だって悪魔が鎖でつながれているわけですよ。罪を犯す要素っていうのは3つあります。1つは悪魔です。そしてこの世の制度があります。この前学びましたね、あのバビロンの時に17章18章で学びました、この世の制度があります。そして肉の欲望ですね、この体ですから来る欲望、この3つが重なって、つまり悪魔がこの世の制度をの中に入って、そして私たちの肉を刺激することによって私たちが罪を犯すようになるということです。でもこの どの要素も一つでも欠けたらですね、罪を犯すことがないわけなんですね。今悪魔が鎖につながれているわけなんです。だから罪は犯さないと、まあ、想像はでき難しいかもしれませんけども、ちょっと想像してみるとですね、本当に無菌状態で何の環境もこの悪いものがなくてですね、クリスチャンホームで育った子供考えるといいかもしれません。いつもの本当クリスチャンらしく振る舞ってですね、クリスチャンらしく教会に行って、そして歌を歌ってですね、クリスチャンらしくお祈りして、クリスチャンらしく聖書を読んで、クリスチャンらしくイエス様を落とす、本当にいいところで育っていく人なんだけど、実はイエス様との関係を持っていない。であればどうなるのかということです。で、先ほど話した話に戻るわけです。誘惑があった時に、いや私は善を選びます、神様を選び取ります、この時に個人的な関係があるということが証明されるわけですよね。で、多くの人がですね、今このようにして、攻めてきます。彼らは地上の広い平地に登ってきて、聖徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が下ってきて彼らを焼き尽くした、愛された都というのはエルサレムですね。エルサレムが一番高いところになって、そこに世界中の人がイエス様の言葉を聞きにですね、礼拝をしにやってきますけれども、そこにこの取り囲んだわけですね。けれどもソドムとゴモラのようにですね、火が降ってきて彼らを焼き尽くします。で、10節です。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみ受ける。ついに悪魔がですね、ゲヘナ、火と硫黄の池に投げ込まれました。面白いのはここで獣も偽予言者もいるところでと書いてあるんです。いたところでって書いてないんです。千年の間、獣と偽予言者はこの昼も夜もこの苦しいところでずっといたわけなんです。永遠にいるわけなんです。ということを言うと本当にと思います。セカンドチャンスはないんですか。でもこれが聖書に書かれていることで、私を責めないでください。聖書でこういうふうに書いてあるから、こういうふうに伝えるしかないんですね。だから恵みが今の時なんだよ、今が救いの時なんだよという言っている理由があるわけなんです。そして次に、私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。千年が経った後にこの地球、宇宙全体が焼けて崩れ落ちます。 ペテロ第2の3章の12節に、その日が来ればそのために天の晩鐘は焼け溶けてしまいますと予言されています。この原子の構造までがですね、このなくなってしまうのではないでしょうか。全てのものは巫女によって作られ、全てのものは巫女のために巫女によって保たれていると書いてありますけれども、私たちが今この私たちとして存在できているのは、この物質的にもですよ、このこうなっているのはですね、イエス様がそのように介入してくださっているからなわけなんですけれども、もう簡単にですね、それを解き放つことはできるわけなんです。で、崩れて焼け溶けてしまう。で、そこに見えてきたのがこの大きな白い御座なんです。白いのは聖なる清いということですね。神が、父なる神が今座っておられるところがバッと現れました。そしてまた私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。これが先ほど話しました第二の復活です。千年が終わった後に死んでいた人たちがですね、蘇ります。といっても信じてない人たち、不信者たちが蘇って、そして白い大きな裁きの座に立つためにですね、復活するわけです。で、ここで面白いのは、大きいものも小さいものもって書いてありますね。 Small and great、 大したことないやつも、地位の高かったものも、影響力のある人もない人も、差別なく神様はエコひいきなく公正に裁かれるわけですね。この地上でもてはやされている人たち、出会っても神様に印象づけることは決してできない。神様の前ではみんな同じところに立たなければいけないわけなんです。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。神様のところに書物があることが聖書の中で書かれています。例えばモーセがですね、イスラエルが金の格子を拝んで罪を犯したときに主に取りなしを行いました。しかしもし構いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。神様がお書きになっている書物があるわけなんですね。で、そこに名が記されていることによって、私たちが神様のものにされているということがわかるわけですけども、ここで命の書があるんですね。その書物の中の一冊、これ永遠の命に入るための書物です。イエス様がサルデスにある教会に対してですね、こう言われました。私は勝利を得る者の名を命の書から消すようなことは決してない、決してないんだ。命の書から勝利を得るものですね。で、そこに名が記されていなければ、その人たちの行いに従って裁かれていくんだよということであります。ヘブル人への手紙にですね、こう書いてあります。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。私たちが行ったこと、口から出したこと、この心の中で思ったことはみんな神様の前に裸にされていて覚えられているという真理があるんですね。生まれた時からのこと全てがですね、記録されている、覚えられているわけです。日本語で水に流すという言葉があります。聞いたことありますか？水に流す。聖書には存在しません、そういう概念は。罪を犯せば報酬として死があるんだ、で死後に裁きがあるんだということが書いてあります。そしてじゃあ許されるにはどうするのか、血を流されなければ許されないんだ。そこで神がご自分の御子を血を流させることによって、そして罪を帳消しにする、その備えを与えてくださったわけです。ですからキリストを信じる信仰によってのみこの義と認められる救いの道があるんだということなんですね。ですからこの白い大きな裁きの座で何を問われるのか、いろんなこと問われると思います。今日決定的なのは何かと言ったら、あなたは私の愛する子に何をしましたか、私の愛する子を受け入れましたか、信じましたか、これです。イエス様が言われました。ですから私を人の前で認める者は私も天における私の父の前でその人を認めます。 また助け主が与えられる約束されたんですけども、イエス様がこう言いました。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。信じないからなんだ、これが罪なんだって言ったんです、イエス様。だからこの白い大きな裁きの座に立った時に、巫女についてイエスキリストについてはどうなったんだって言った時に、いやーちょっと待ってくださいよ、あのクリスチャンって言ってるね、あの人はひどいんですよ、あんな人見てたらあなたのことを信じられなかったでしょう。私は他のクリスチャンがどうかって聞いてるんじゃないよ、イエスキリストをについてはどうだったんだ、他のクリスチャンのこと聞いてるんじゃないよ、イエスキリストについて。いやーね、キリスト教はね、いろいろ宗教戦争したんですよ。全部却下されます。質問に答えてないからです。唯一私たちが救われる方、もし私たちが良い行いによって救われるんだとしたら、イエス様十字架につけられる必要なかったの。ゲッセマネの園でイエス様がですね、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください、取り去ってください、なるべくなら、でもあなたがそう願うのであれば私はあなたの御心、あなたが思われることに従います。もしですね、誰か行いによって天国に行くことができ地獄に行かなくても良いようになるのであれば、私が死なないでください、殺すようなことさせないでください、苦しむようなことさせないでください、けれども御心はやはり誰も行いによっては救われないということをですね、父なる御心としてイエス様を受け取って、そして死への道を歩まれたわけですね。ですからイエス様が、この与えてくださったその備えをですね、この受け取ったか受け取らないかということが、最後に問われることであります。そして海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおのの自分の行いに応じて裁かれた。これ海と書いてありますけど、聖書の中で罪が葬り去られる場所とか、また裁かれた後に行くところ、黄泉として描かれているんですね。ハデスというのがそういうような場所です。待合室と言ってもいいかもしれません。最終的な裁きを受けるために待っているところ、あのラザロと金持ちのイエス様のお話のところにハデスがどのようなところかということが書いてありますけれども、待っているところなんですけれども、今ついにそのハデスが開かれて追い出されて、あの追い出すというか、その死んだ人をですね、今出してですね、そして復活させてですね、そして今神様の白い大きな座の前に立たせて、そして行いに応じて裁かれていっていくわけですね。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。でここに第二の死が意味が書かれています。火と硫黄の池の中に投げ込まれる、神から引き離されている状態になっているということです。永遠に。第一の死というのは肉体の死です。しかし死後に裁きがあって、そして地獄の中に永遠に苦しまなければいけないということがこの第二の死であります。死という定義、これですね、よく知っておくといいかもしれません。これもともとは分かれるって意味です。セパレーションって言ってもいいかもしれません。私たちの意識が肉体から離れるとき、これが肉体の死ですね。じゃあ私たちの意識が神様から離れているとき、神なんかいねえよ、何言ってんだよ、俺は自分で生きてんだよ、これは肉体は生きてるんですけども霊的には死んでるんです。ここでの永遠の死というのは永遠に神様から離れているという意味になるわけですね。最後に、命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとあります。先ほど話した通りですね、命の書に記されていないものは池に投げ込まれた。ここから私たちが何を学び取っていかなければいけないかって言ったら、永遠の死から救われることが私たちの人生にとって最優先事項だっていうことです。イエス様はゲヘナについてお語りになったんですね。 よくゲーナの話とか裁きの話をするとですね、なんでそんな話ばっかりするんですか、ね、新約聖書は愛なんですよ、旧約聖書じゃないんですから。でよくマタイによる福音書を見るとですね、天の御国って書いてあるところよりもゲーナとかですね、外の暗闇って書いてあることの方が多いんですよ。これももちろん愛なんですね。そういうところ行ってほしくないから警告を与えられておられるわけです。そんなこと言ったら怒られる、嫌がられる、憎まれるに決まってるって。なんでじゃあ言わなきゃいけない。それは愛してるからですね。そういうところ行ってほしくないから言ってるわけです。で、一つですね、ちょっと例をですね、読んでみたいと思いますけど、よく皆さんがご存知な箇所だと思います。マタイによる福音書の、5章ですね。27節寛容してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなたに言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で寛容を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなた方をつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。目をえぐり出しなさい。右の虚勢したらしいんですね。でもなんと虚勢した後もそういう思いが出てきてしまう。そういう意味ではここではないわけです。そしてこれをこの情欲という問題を解決しなかったら天国に行けないという問題でもありません。ここでイエス様が言われている真意は、罪の生活、いろいろ自分のいろんな生活があって、いろんな優先事項があるわけですね。いろんなことをやっています。価値観がありますですね。それよりもですね、私を信じることを、私を主として生きることを選び取りますかという優先順位なんですね。もし切り取ってしまうことが必要であったら、そういうことが起こったとしても私を信じますかという優先順位なんです。いやー、このね、いろんな人生いろんなことやってからね、よくあるんですね。こう学校行ったらですね、実際私聞いたんですよ。就職活動をしている大学4年生の人にね、そしたら、いやー、2年か3年ぐらい教会通った人みたいです。一般社会に入ったらね、まあ、どうやってクリスチャン生活やっていけるか分かんないから、このやっぱり一般社会を見てからね、こう今こう早急に考えるんじゃなくて信じてみます。で、それがいかにナイーブであるかは一般社会に入った人たちはよく分かるわけですよね。教会に行くのがいかに大変かよく分かるわけです。じゃあ今度は、いや、退職してからね、時間ができてから私はイエス様を信じます。で、退職するときに奥さんに見限られてですね、この捨てられちゃってですね、いろんな悪いことが起こったりするわけですよ。わかります。優先順位をどこにしてるかということが今ここでイエス様がおっしゃられていることなんです。そしてそれが永遠の命、命の主に自分の名が書き記されていることを喜びなさいと他の箇所に書いてありましたよね。悪霊を追い出すこと、もう素晴らしいことだけれども、あなたが永遠の命の書に、ね、この書物に書き記されていること、それを喜びなさい。これがこの聖書のメッセージであり福音であって、この黙示録、ちょっと驚々しいことがずっと書いてあります。でもこれは真理ですから、これを差し引くことも付け加えることもできません。という言葉も実はこの黙示録の最後のところに書いてあってですね、実にこの言い訳ができないようにこの黙示録っていうのはしっかりと書かれてるんですけども、というのが聖書のメッセージになります。次回は素晴らしい天のエルサレム、葬式の時によく呼ばれるですね、もはや死もなく苦しみもなく叫びもないということが書かれています。どうお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に今復活のことについて、永遠の命について学び取ることができまして感謝いたします。本当に真剣に今イエス様のことを選び取っていかなければいけないことを知ることができますように。そして聖なるもの、幸いなものとされると書いてありましたけれども、本当にあなたが聖なる方であることを恐れかしこんで生きていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。